からの解放はあります。
聖書は罪からの解放について私たちに教えてくれます。これについて頭では分かっていても諦めている方はいないでしょうか。諦める必要はありません。聖書はこのことについて確実に教えているからです。
罪についての正しい基準。
罪から解放されるには、罪というものを正しく知る必要があります。それは律法によってわかります。律法に違反することが罪なのです。とはいえ、律法の文字を守りさえすれば良いというのではありません。文字から解放され、新しい霊によって律法本来の要求を満たす必要があります。その具体例を見てみましょう。
あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべて、そのうちに永遠の命をとどめてはいない。
これは文字になっていませんでしたが、これこそが律法本来の要求、神様の求める基準だったのです。怒り、蔑み、憎しみ、そしり、このようなことを平気で行う人は、永遠の命をとどめてはいない、そういった教えを、あなたは受け入れていたでしょうか。
肉の働きは明白である。すなわち、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、及び、その類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。
神の国を継ぐ人の姿。
反対に、神の国を継ぐ人の姿とは、どのようなものでしょうか。
しかし、御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。
これらの実を結んでいるかどうか、私たちは本気で自分を吟味する必要があります。というのも、これらの実を結ぶことが、御霊が宿っていることの証拠だからです。そしてこれらの実は、律法の教えと一致することが、最後の一文からわかります。先ほど確認したように、律法本来の要求は、怒りや憎しみを排除することです。この基準に従い、熱心に悔い改めることで、私たちは御霊の実を結ぶようになるのです。かつてこのことを知らなかった私は、この基準に従って生きている人々を見たとき、衝撃を受けました。彼らは怒りや憎しみを放置せず、それらが殺人であることを本気で受け止め、熱心に悔い改めていたのです。その姿を見たとき、私は自分が偽クリスチャンであったことを知りました。兄弟を憎む者は永遠の命をとどめてはいない。怒る者は神の国を継ぐことがない。このような教えを受け入れず、信じるだけという聖書にない教えに従っていたからです。私が実を結ばなかった原因は、まさにそれでした。教えが間違っていたのです。皆さんはどうでしょうか。
良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実をならせることはできない。良い実を結ばない木はことごとく切られて、火の中に投げ込まれる。このように、あなた方は、その実によって彼らを見分けるのである。
正しい教えの基準。
私たちが実を結ぶためには、律法本来の要求、聖書の正しい教えの基準に、心から服従することが大切です。
しかし、神は感謝すべきかな。あなた方は罪のしもべであったが、伝えられた教えの基準に心から服従して、罪から解放され、義のしもべとなった。
律法学者やパリサイ人の中には、そういった人が一人もいませんでした。教えが間違っていたからです。
モーセはあなた方に律法を与えたではないか。それなのに、あなた方のうちには、その律法を行う者が一人もない。あなた方は、なぜ私を殺そうと思っているのか。
彼らは、心の中の問題を、罪だとは教えていなかったのです。それでイエス・キリストは、正しい律法の基準を、人々に教えて回ったのです。
私は言っておく。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。昔の人々に、殺すな、殺す者は裁判を受けねばならないと言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、 私はあなた方に言う。兄弟に対して怒る者は、誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かって愚か者という者は、議会に引き渡されるであろう。また、馬鹿者という者は、地獄の火に投げ込まれるであろう。
それは理想論であり、架空の話？
確かに聖書は、怒り、蔑み、憎しみ、そしりなどは、殺人に匹敵する罪だと教えています。じゃあ、今日から、二度と怒らないようにします。そう言える人がいるでしょうか？いませんね。それをコントロールできるほど、私たちの精神は発達していないからです。すると先ほどあった罪から解放され、義のしもべとなったという話は何なのでしょう？架空の話なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。
罪を犯している者は皆、律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も、罪を犯しません。罪を犯す者は誰も、キリストを見たこともなく、知ってもいません。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しい方であるように、正しい人です。罪を犯している者は、悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために、神の御子が現れました。神から生まれた者は誰も、罪を犯しません。神の種が、その人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのです。このことによって、神の子供と悪魔の子供の区別がはっきりします。義を行わない者は誰であれ、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。
こんなにもはっきりと、聖書は罪からの解放について述べているのです。するとこういう人もいるでしょう。罪を犯さない人が、一体どこにいるというのか。これを理解するには、罪には2種類あることを理解する必要があります。
2種類の罪。
聖書は2種類の罪について教えています。一つは、過失、すなわち、私たちの失敗です。これを聖書は、過ち、パラプトーマと書いています。
もし、人の過ち、パラプトーマを許すなら、あなた方の天の父もあなた方をお許しになる。
もう一つは、恋の罪、すなわち、律法への背きです。これを聖書は、不法、アノミアと書いています。
人の子はその使いたちを使わし、つまずきとなる者と、不法、アノミアを行う者とを、ことごとく御国から取り集めて、炉の火に投げ入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。
ここで注意してください。生贄があがなうのは、前者であって、後者ではないのです。
生贄があがなうのは、私たちの過ちのみ。
もし、個人が誤って罪を犯したときは、清めの生贄として一切の雌ヤギ一匹を捧げなさい。祭司が過失を犯した人のために、主の前に過失の罪のあがないの儀式を行うと、彼は許される。イスラエルの人々のうち、イスラエル人であれ、あなた方のもとにとどまっている寄留者であれ、誤って罪を犯した場合には同一の律法に従う。ただし、イスラエル人であれ寄留者であれ、故意に罪を犯した者は、主を冒涜する者であり、その者は民の中から断たれる。その者は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、有罪とされる。
これでわかるように、生贄があがなうのは、私たちの過ちであって、故意の罪ではないのです。すなわち、イエス・キリストが最後の生贄となってあがなってくださったのは、私たちの過去と未来における過失であるということです。とはいえ、キリストを知る前の私たちは、聖なる戒めのことを知りませんでした。それゆえ、それまでの律法への背き、アノミアは、過失として処理されたのです。しかし、キリストがそれらの罪のために血を流されたのを知ってもなお、平気でそしったり、蔑んだりするなら、それらをあがなう生贄は、もはや残っていないのです。
私たちが真理の認識を得た後にも、故意に罪を犯し続けるならば、罪のための生贄は、もはや残っていません。恐ろしい裁きと、 逆らう者たちを焼き尽くす激しい人が待ち受けているだけです。モーセの律法を破る者は 2,3 人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられます。まして神の子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし恵みの霊を侮る者はどれほど重い罰に値すると思いますか。
世の罪を取り除く神の子羊。
今聖書の教えを素直に受け取ってみましょう。イエス・キリストは私たちの過失パラプトーマを贖うための最後の生贄となられました。それだけではありません。私たちが聖なる戒めを知らなかった頃の律法への背きあの宮さえも主は過失として許してくださったのです。この犠牲に本気で感謝する人であればもう二度と罪を犯すまいと心に決めるはずです。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しませんとはこのことです。これを聖書は救いと呼んでいるのです。この救いは世の罪を取り除く神の子羊の功績によるのであって私たちが律法を行ったからではありません。それで次のように書かれているのです。
私たちはこう思う。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるのである。
これを見てじゃあもう律法を守る必要はないなどと結論を出す人は自分の目で聖書を読んでいないのです。
すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。
十字架の力。
十字架の力をこう思っている人々がいます。十字架の力は私たちがどんな罪を犯しても大丈夫にすることである。そうではありません。聖書の教える十字架はもっと偉大なものです。
キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。
これが十字架の力です。まずはこの癒しを信じましょう。そしてこの癒しは新約を受けることによってより確実なものとなります。
私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり彼らは私の民となるであろう。
また聖霊を受けることによってより完全なものとなります。
これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。
新約と聖霊どちらも律法に関係していることに注意してください。新約とは私たちの中に実戒が収められ私たちが神の宮となることを指します。そして聖霊とはその宮に宿って私たちの神となり律法の要求を満たすよう助けてくれる存在のことを指すのです。この圧倒的な勝利にどうか目を向けてください。私たちは心の板に聖なる戒めを持ち聖霊に導かれもはや肉の声に聞き従うのではなく神の声に聞き従うものとなれるのです。それでもなお失敗したら安心してください。それらの過失はすべてキリストの血によってすでに支払い済みなのです。この圧倒的な勝利から一体何が私たちを引き離せるでしょうか。罪からの解放はあります。それは決して架空の話ではありません。これを受け取った先輩方を私は何人も知っています。彼らは日々キリストの教えに従うとはこういうことだというのを身をもって人々に知らしめているのです。私たちもそのようでありましょう。そうして世の人々が自分もキリストの教えを知りたいと思うようにしてあげましょう。律法本来の要求を実践したキリストの姿は実に美しいものです。
しかし私はあなた方に言う。敵を愛し迫害する者のために祈れ。
これと似たものへとあなたは作り変えられていますか。そのためにも聖なる戒めを回復し聖書に従うものとなりましょう。正しいのはいつだって聖書だからです。